建築系ラジオです。久しぶりにですね、今日は全体討議の収録をしたいと思います。今日は本郷三丁目、東大の近くの飲み屋に来ています。東大でちょっと建築系ラジオの、打ち合わせがあって何人かの人で、集まっていたんですけれども、その後に近くの飲み屋さんに来まして、こちらで建築系ラジオの2011年の今後の活動を考えると、要するに震災後の建築系ラジオを考えるという、そういうテーマで何かを話してみましょうという、そういう話になりました。何が変わるか、それは変わらないかもしれないんですけども、多分それぞれの認識の中で何かが変わったかもしれません。今こちらには8人、スタッフで 1,2,3人、それから、五十嵐さん、南さん、北川さん、天内さん、皆さんが来てますので、それぞれ2011年の建築系ラジオは一体何をするべきか、それから自分が何をしたいか、そういうことを話していければと思いますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあまず、隣の南さんに代わりたいと思います。
コアメンバーの南です。建築系ラジオですはですね、実は2008年の8月に始まったんですね。ちょうど北京オリンピックの日に、くしくも始まったんですけども、ということは、この3月あの8月で丸ちょうどこう3年ぐらいになるんですね。気がついてみたら、一つの、インディーズの活動として3年間続いたっていうのは、それなりによくやったかなって思うし、この3年間でも かなりいろんなその、変化があってですね、北川さんがその、コアメンバーに参加していただいたりとかですね、スタッフが増えたりとかいろいろあったんですけども、やっぱりその 3.11 の、 その地震というものが非常に大きな契機にいろんな意味でなってしまったわけですよね。で、僕らもそのいろんな意味でこう考え方をリセットしたりとか、しないといけないという側面もあるし、建築界においてすごく大きいのはやっぱり UIA 世界建築家連合の UIA の東京大会が、今年の9月から10月に行われるということで、五十嵐さんをはじめとしていろんな関係者の人たちが関わっていてですね、僕らもささやかに関わってるんですけども、この開催自体が震災の影響で一時期危ぶまれたこともあったんですね。ただいろんなこう経緯を経て、大会自体はこう無事開催できることになったんですけども、その中でやっぱりこうまだまだその課題もあるし、で今日はね、6月19日なんですけども、大会はほぼ3ヶ月後ということで、五十嵐さんが部会長になっているフォーラムジャパンの部会で僕も展覧会を一つ担当していて、それ何かっていうと、タイトルがですね、ガールズミートアーキテクチャーということで、建築女子展、建築を学ぶ、女子学生たちの展覧会を、やるっていうようなことになったんですね。これは前身としては南洋堂書店で、去年建築女子展の展覧会をたまたまやりまして、そこで僕もその出展者の人たちがこういう展覧会をやりたいっていうので、アドバイザーにこう、なってですね、やったら結構反響があったので、それを9月の22日から10月1日にかけて墨田区にあるそのするところっていうギャラリーで展覧会を行われることになっています。で、それはですね、ぜひこの建築ラジオとも連動しながら、面白い展覧会にできたらなっていうふうに思ってますね。差し当たりはそのところです。じゃあ、僕の今隣にいる、こう回してきますけどね、美学の天内さん、今日は天内さんのコーディネートで東大で建築ラジオ のミーティングをやって、かつ東大のキャンパスの建築見学会も一応やったんですよ。で、安藤忠夫さんとか牧さんとか含めて、結構天内さんがいてくれたおかげで、いろんな建築をこう見ることもできて有意義だったんですが、じゃあ天内さんの方から今年の、今後の建築ラジオの抱負を少し話してみてください。
皆さん、東大本郷にようこそお越しくださいましたといっても工学部じゃなくて文学部だったわけですけれども、2011年 その展望っていうことで、その下支えとなるお金関係の話とか今日割としたんですけれども、今日いろいろ結構ギュッと人々を集めて喋った感じからすると、
結構スポンサーがついてきてからね。
そうですね、だから頑張れば頑張れるほど頑張るほど実は意外にいけるっていう感触はあるので、建築系ラジオ、多少ね配信スピード落ちてるけれども、でもどんどん配信すればするほど進むんだっていうことで、やっていきたいな、続けていきたいなって思います。スピード落ちても前に進んでるのは確かなんで、
一応配信スピード落ちてるの落としたんですよね。
そう、学生もやっぱり大変だし、手伝ってくれてる人も、で今回やっぱりその 3.11 以降っていうことで考えたいんですけれども、 意識として僕の場合はちょっとやっぱり外に向けて、うん、日本の外に向けて喋れるようになりたいので、うん、まあ、UIA もそうだし、横取りも実は建築ラジオをこれから
変わ
ろうとしていて、
そうです、
前回は、まあ、横浜美術館の、学園の人が、まあ、メインでやってたんですけど、その前が、まあ、ちょうど僕が卒論で関わった川俣忠さんがディレクターになって2005年やって、で今回も2011年ですけれども、まあ、川俣さんの作業を手伝う中で生まれた PH スタジオっていう中の池田治さんっていう美術家が中心になって、横取りのそのサイドのサイドメニューって感じなんですけれども、新港村っていうのを始めていて、それは結構まあどう転ぶかはまだ分かんない状況ですが、その中に建築ラジオは絡んでいきたいっていうのはあって、まあ、具体的にハードとして、絡む、つまりその新港村っていう場所の中で、ものを作って、でその物の中で、イベントを繰り広げていくっていうこともあるし、まあ、ハード作れなくてもソフトは我々はいつでもその横浜トリエンナーレを声で伝えるっていうことはいつでもできるので、まあ、そういう方向に進めていけると、我々の進化も試されるし、まあ、建築じゃないのかもしれないけれど、まあでもいろんな人のその建築なりアートなりの考え方を広めていくっていうこともできるし、そもそも日本で我々がちゃんと元気にやってるよっていうことを外に広めていくことは重要なので、そういうことは一つ言えるかなって思います。だから結構横浜トリエンナーレは僕はなんか頑張りたいなと思っていて、まあどう頑張れるかアイデアはあんまりないですけど、まあ乗っかる形で支えていきますっていうことです。
で、まあ余談ですけど、今日は天内さんの奥様も今日来られて、山内さんの奥さんは非常に綺麗な方で、まあ、山内さん奥様にもよろしくお伝えください。
すげえ、あや初登場だ。じゃあ、隣の五十嵐さんに譲ります。
まあ、多分今年の建築系ラジオの大きな、イベントとしては、今出た横浜トリエンナーレと連動する、新港村と、あと UI 大会、両方ともまあ一応って失礼だな、国際的なイベントなので、だけじゃなくていろんな世界から人が来ていただける場所なので、まあ、そこで建築系ラジオが変わるっていうことは、まあ逆に言うと僕らにとってもチャンスで、まあ、前々から言ったら英語コンテンツも含めて、日本以外にもこう、まあ、建築系ラジオの存在を知ってもらういい機会だと思うので、それはすごい活かしたらいいし、天内くんは多分新港村で天内くんの美学講座とかね、なんか集中講義でやってみるとか、なんか言われてるの、まあ、なんかそういうのをこう、まあ、その中にこうちょっと突っ込んでみるとかね、まあ、そういうのができるかと思います。であとは、さっき出たフォーラムジャパン、UIA で、僕ら多くの半分ぐらいはもう関わってるんですけど、そこで僕の五十嵐が関わってるやつとしては、建築映画祭っていうことで、渋谷にあるアップリンクっていう、まあ、割とインディーズと言っていいんでしょうかね、まあ、ハリウッド配給ではないような一の聞いた、まあ、フィルム映画をずっと上映している場所があって、カフェも併設されてますが、そこで、まあ、9月の最後の1週間ちょうど UIA の期間に合わせて、1週間撮りました。建築映像祭、ドキュメンタリー系とかまとめて一挙上映というのを日本初公開のものも含めてのラインナップに上げて、それはもう企画が通ってるんで、UIA 本体行かなくてもいいから、アプリクリア来てください。で一応メニューとしては 毎日1週間ずっとトークイベントも夕方から企画してるので、本体よりもそっちが盛り上がったと言われるようなものにしたいなと思ってます。であと多分もう一つ今年大きな節目として、さっきも天内さんから報告があったように、会見についていろいろこういうような、状態になってるんで、まあ、まあ 結構埋蔵金があったことが分かったので、あのその埋蔵金を使ってですね、あの本を作ろうと。で、一つは、まあ、この建築系ラジオをスタートさせた一番大きな、まあ、重要人物であった山田さんの作品集プラス移行集を一つと、できればもう一つはあの建築系ラジオに関する本を、まあ、そこから立ち上げようということで、まあ、紙メディアにもあの建築系ラジオ進出するという2011年にしたいなと思ってます。以上です。
はい、はい、じゃあ江藤さんね。
はい、今年東北芸術工科大学の日本画コースを卒業した江藤康子です。で、今年の抱負とすると、美術系ラジオの方で、今まで山形にいたので今年から東京にやっと出てこれたので、どんどん彦坂先生と展覧会を見に行きたいなっていうのと、今年の8月6日から11月6日まで横浜トリエンナーと関連で行われる新港村で、建築系ラジオもイベントをするので、そちらの方でインタビューアーとしての経験を積みたいなと思っています。以上です。
すごいいいチャンスだね。
はい、どうぞ。はい、静岡文化芸術大学3年の近藤陽介です。最初に南先生から、話があったように、建築系ラジオが始まって3年っていうことがあって、今年は、先ほどから述べられているように、UIA とか、横浜トリエンナーレとか行事がいっぱいあるので、そういうことにも参加をしてどんどん活動をしていきたいなという思いがあります。で、あと個人的なやつだ と、スタッフになってからちょうど1年くらいになったんで、学生として、自主的な活動も建築系ラジオの活動を通して、していけたらいいと思います。で、あとは 3.11 以降、なんかあの中途半端なデザインよりかはもっと安全性のある建築を建てるっていう、そういうなんか流れができているのかなっていう思うところがあって、衣装系をちょっと学ぼうとしている僕にとっては、ちょっともう一回そういうことのについてちょっと考えてみたいなと思っているところがあって、それをちょっと勉強していきたいと思っているところです。以上です。
コアメンバーの北川です。今日というかですね、まあ、建築ラジオをずっと関わらせていただいて、教育的効果が結構大きいというのが実感としてあるんですね。特にスタッフの人がすごく個性豊か でその人たちの個性が生き生きとしている環境が結構あるので、まあ、そういった環境をできるだけスタッフじゃない人たちにも還元できるような形ということで、今日もちょっと話したのがコンペを秋頃に、締め切りを設けてクリスマスに、発表という形で、開催しようと思ってます。ちょっと通常のコンペとは違う仕組みを作りましたので、まあ、20人の審査員がそれぞれ各審査員賞を金銀銅出す。ですので毎年こう審査員賞を総なめとかですね、いくつ取ったとかそういう話になっていくかと思うんですね。5人の審査員が例えば1つの金賞を選ぼうとするとどうしてもちょっとこう中庸になっちゃったりする部分もなきにしもあらずなので、必ずしもそうとは限らないんですが、なのでもう各審査員の目で個性を生かす、で審査員の個性も出てくるし、一人一人の応募者も個性も尊重されるような形式ということでちょっと開催しようと思ってます。あとは UIA に関して言いますと、まあ、2009年の12月に、五十嵐太郎さんの、まあ、ちょっとサポートもあってもう一つの建築設計資料修正というのを出したんですが、 UIA の方では、それを実際に回るツアーと、あとそういった建築をめぐるこうシンポジウムを企画を進めてまして、まあ、9月の末ですね、期間中にやろうと思っています。
B 級建築ツアーでした、ね、
そうですね、ファーストクラスとビジネスクラスとエコノミークラスとあって
夜泊まるとこが違うんですよ。あのファーストクラスはラブホテルビジネス。
でもそれこそ、はい、建築系ラジオで英語で早めになんか
そうですね。そうですね。
ネットだけじゃ信用できない
とか。そうですね。そうですね。うん。まああの結構あの設計指導修正のやってからですね、海外からも声かけてもらえる機会増えたもんですから、まあ、結構日本の一つの建築の価値としてあの伝えていく意義ってあるかなと思って今もやってますけど ね、まあ、あとはラジオ関係でいくとあの1年2年ぐらい前かな、あの明光大ラジオというあのうちの職場でちょっとうちわで申し訳ないですが始めて、でそれを10月に名古屋ラジオっていうのを始めること正式に決まりまして、予算もついたもんですから、あのそれを実際にやっていこうということになってますので、まあ、真央ちゃんとかあわよくばですよ、真央ちゃんとか西野かなとか名古屋在住のですねそういった人にもお会いできるといいなっていうところですね。
西野かなっていうのさ、
西野かな、名古屋の大学生でしたね。
8月の上旬のツアーを、
8月のお盆前に、東北ツアーを企画してまして、まあ、あの被災地に対して、まあ、言ってみれば物よりもマンパワーというか元気をということで、今、まあ、これから進めていくんですけれども、8月の中旬に、まあ、建築系ラジオと名古屋の女子アナグループが共同する形で、まあ、元気を与えようという。
これはさっき北川先生から話があったけど、現地でマラソン大会も ねやろうかなって話も出てて、
そうです、ね、
もしやった時は五十嵐太郎さんが走ります。
そう、
かもしれません。
そう、あの24時間テレビで徳光さんのマラソン見てるぐらいなら五十嵐太郎さんのマラソンを見てもらった方が絶対建築界としては価値がありますので、ぜひ。そう
建築ラジオとしても、うん、アナウンス講座をしてほしいよ。
ああ、そう
喋り方講座。
そうですね、そういうのやりましょうね。
実はだから3月にさ緊急収録した時に、あれ多分あのメディアの中では、うん、紙メディアよりは絶対一番早くて、テンプラスか建築ラジオだと思うんですよ、震災対応一番最初にや
った。そうだね、早かった
もんね。その時にまあ旅行しようって話あの時実は最後してんだよね、うん、まあそんなんですよ、それの回答として。
そうですね、
震災の4日後ぐらいに15日ぐらいに三軒茶屋で収録した中で、まあ、みんなで東北行ってうまいもん食おうぜっていう話はしてますね、う
ん、なんでそれを、
うん、
それを実現したいです。
そうですね、でこれまでもすでに僕もあの仙台の方とかで石巻とか行ったりしてるの で、まあ、そういうつながりもちょっとできてるので、FM 石巻のアナウンサーとかにも来ていただければ、まあ、
そうか、やっぱり喋る人は欲しい。
そう、欲しいよね、なんとなく、うん、まあ、そういう感じでワークショップなんかやってもいいかもしれませんしね、うん、そういう感じでやっていこうと思ってます、
はい、ちょっと話ですね、震災の時って結構ラジオは、ね、重要だったんです。この間もちょうど7月に震災地図で東君とかが仙台で来てもらった時に、石垣のり子さんっていうか、あのこっちの地元の FM 局やってる人も喋ってもらったんだけど、やっぱりテレビじゃなくてもラジオ、この非常時に実はラジオの価値が、ね、すごい上がったんですよ、うん、まあそれは良かったです。
じゃあスー君なんか、
はい、国士舘大学南研究室修士1年の都築です。まあ僕その2011年建築系ラジオのまあ要まあ目標っていうかそういうこと。
一番最初にラジオ聞いたのいつ？建築ラジオ一番最初に聞いたの？
僕聞いたのはその実際その松田さんからその金沢のその JIA の愛知の建築セミナーの時にその紹介されて、そこから聞き始めたっていうのが始まり。
それいつ頃だ？
なので実際3年ちょうど始まりぐらいですよね、確か、
うん、
それぐらいからまあ聞き始めて、はい、でまあその2011年の目標としてまあもうすごい個人的なことになるんですけれども、そのまあ南研究デザインレビューをはじめまあすごい様々な活動に積極的に参加していこうとは思いますし、まあそのラジオ自体のまあそのまあ、今後その僕がちょっと提案していく部分になるかもしれないんですけれども、今この建築系ラジオのあり方っていうそのまあ リスナーに向けてっていうのはその、まあ、主にその建築系だとか美術系にこう限ってくると思うんですよ。それをもうそのできればそのもっとオープンにしてその他分野にそのまあ広めてとか、まあ、聞かせていけるようなものにしていきたいなとは思っていまして、まあまあ、かつそうですね、それに踏まえて、まあ、その他分野の人たち の, その、まあ、ラジオ収録などもしていけたらなとは、まあ、大きく考えています。
はい、今の建築ラジオにものすごく収録されたのがすごいと思う。
ああ、それ知らないです。
僕も知らないです。周り、森本君だっけ、だから。
はい。
いや、今の建築系ラジオはなんかこう学生向けのコンテンツばっかりで、もっと大人向けのコンテンツが欲しいとかっていう収録をして覚えてない、
まあ、僕聞いてないです。
あ、そうなんですか。一応そういうのじゃ彼に聞いたわ。いくらでそういうの撮りました。で、あの最後は増田先生よろしくお願いしますって締め聞くか収録なん
か増田先生
送
りさん
というのがあるので聞いてください。
わかりました、わかりましたけど、
すで、はい、にはみ出しつつあって、建築系ラジオとか言いながら美術のことを喋ってたり、はい、彦坂さんが彦坂さんの用語で、はい、彦坂さんの議論を喋る、はい、というそのなんていうのか一貫じゃないけど彦坂さんの彦坂さんによる彦坂さんのラジオちょっとあって、はい、まあ、それはかなり大人向けで、まあ、大体ラカン知らないとしては聞けないし、
いや、
ラカンだけでもダメだから、まあ、結構あの革命人とかやってるので、
はい、
ミニスラジオよろしくお願いします。
3月は学生向けのコンテンツはちょっと集中して卒業イベントに集中したというのもあって、ああ、そういう苦情が一部出てて、
だから僕ね、ちょっとね、これね、もうこれラジオから何でも言った方がいいと思うんだけど、まあ、正直なこと言うと、僕は、ね、スタッフの人たちがみんなすごい頑張ってるけど、ね、スタッフコンテンツは、ね、あんまり面白くないこともあるんですよ、実際。これははっきりこれ言わないで、例えばね、僕さっきね、浜内君喋ってるのに突っ込もうと思ったけどね、横取りって言ったってさ、聞いてる人が分かんない。自分だけ分かってたらダメなわけだよ、ね、聞いてる人のこと考えない。横取りって自分分かってるもさ、横取りってラジオで聞いたって知らない人分かんないよ。
そうです、はい、
横浜取りになる人は分かんない。まずその説明をしないといけないわけですよ、ね、聞いてる人のことを考えないと。
あ、
だからやっぱりそれはね、これから本当にさっきの北川先生の話じゃないけど、アナウンサーの人たちちょっと鍛えてもらって、初めて聞く人にとっても分かるように喋れないとね。
あ、でも建築家でやって仕事を取るにも実は
重要なことだ。いや、本当そう、本当そうですよ。
なんだこれ。まあ、それがそのまあ多分野にまあ繋がるって言えば、
うん、それもあるんだよ、
はい、
まとめ方が
じゃあその僕からとして、まあ以上で最後に松田さんに、はい、振ろうとは思います。
じゃあまあだから大人のための建築系ラジオっていうのは、これはぜひ、はい、確かに今ね学生に、ね、向けてってとこあったので、ぜひやりたいと思います。それから建築
法とかそうでしたよね。
うん、あの対象がだからちょっと違うのあったんです。ただ年代的にもうちょっと上とか、それは今まで実はやってなかったと思います。それからさっきの UIA に関しては、建築系ラジオはですね、一応今企画しているのは24時間建築系ラジオと、南陽堂書店の4階のまあギャラリーをお借りしてですね、そこでまあ本当に24時間になるのか、総計で24時間になるのか分かんないんですけども、あの皆さんでまあ24時間のなんとか収録をしましょうと、それをそのまあ UIA の直前にやって、それを少しずつ UIA の大会とともに配信していくということを計画してます。で、この時にできるだけスタッフに活躍をしてもらいたいと思っていて、1人30分とか1時間とかの番組を、まあ、できれば、アナウンサーとかインタビュアーとかを、はい、あのやってみたいという人には積極的にお願いしようと思ってます。でその時間は完全にお願いするので、その代わり面白い企画をぜひ立ててほしいと。僕らも負けずに企画を立てますが、はい、そのことに関してはそこで、結構今のスタッフの人たちに自分たちの番組あるいはその企画を動かしてほしいと本気で思ってます。
でさあ、これ本当に、ね、はい、ラジオはね、得てしてこの番組っていろいろ課題もあってね、やっぱりどうしても対話が成立しにくいんですよね。一人がずっと喋るとかね、あとその逆のパターンで昔のオールナイトニッポンみたいに一人だけで30分持たせるとかね、これは結構かなり技術が必要だと思う、30分喋りつけて松本人志みたいなさ、これが誰かできたらすごいと思うけどね、
そういう人を育てると
そう、まああれ松田君のやってくれてもいいんです
か。いや僕は難しいですけど、その、あの北川さんの先ほどのアナウンサーの、人たちにぜひちょっと、あの指導していただきたいと思ってます。
UIA のね24時間建築系ラジオで、そのね、まあ、海外からもあんまりちょっと見込みよりは多くなさそうだけど、まあ、一応来るわけじゃないですか。でその中でまあ応募者はまあもちろん場所はあるけど、若い人が建築ラジオにこう出演するって早めに何かこう交渉できるっていうかさ、そういうの、つまり例えばあの UIA でもすでに申し込んでるけど、アンダー40とかアンダー35ぐらいでこっちからちょっとね、いや日本来るんだったらちょっと僕らのために30分喋ってよとかってやって、先にこっちからコネクションを作って24時間のうちの半分ぐらい埋めるとかってやっていいんじゃないですかね。だって多分それぐらいの人はもうただ聞きに来るだけでさ、あの自分が喋る機会ないけど、うちら建築ラジオは聞き取れるわけだからさ、そういうのもいいかもしれないよね。いいね、うん、そうやりましょうよ。
そういいかもしれない。うん、
なのであの、あの個人名出ますけど、あの安田さんにちょっとお願いして、もうすでにアンダー35でもう来るって表明してる人のちょっと申し訳ないけど個人情報でリストいただいて、こちらから来ていただくんであればちょっと喋りませんかと、こちらからこう逆提案をして時間を取ってもらって、あのこのジェネレーションでつながりを作るっていうのは、いやいや北川もすごい満足度高くなりますよね。なんか若い人って多分来て聞いて帰るだけじゃないですか。それがこう言えるチャンスをこの建築ラジオだから24時間の中でやるっていうのはなんかすごいお互いとてもいいような気がするんで。
そうですね。ね、それでこれね、建築ラジオでね、ちょっと3年ぐらいやってるじゃないですか。3年ぐらいやってるからはっきり危機もあったんですよ。うん、まあ、まあ最大の危機はそう、山田さんが亡くなった時にね、うん、やっぱりもともとコアメンバー4人しかいなくて、五十嵐さんと僕と松田君と山田さんでね、そのうちの1人が不慮の事故で亡くなってしまったんですよ。その時は本当にもうこのまま続けられないからしないだなっていうのもあったし、いろいろ危機があったんですよ。だけども実は振り返ってみると、うん、今もうフリーペーパーすらねこう崩れていってるんですよ。フリーペーパーもどんどんこう消えていってるとか、うん、まあ、雑誌はねちょうどその2005年ぐらいからなくなっていったんですけど、うん、だからその建築に限らずメディア環境がこう激変する中で、まあ、かろうじてっていうか、まあ、たまたまなのか分かんないけど建築ラジオで続いてるっていうのはね、これよくよく考えたら結構すごいと思ってるんですよね。だから一時的にやるってことは何事も簡単なんだけど、意外とね3年続けるの結構難しいんですよ。で僕はねこう形を変えてでもこれやっぱりなんか続くとねいいかなって本当は思ってます。
なんかアメリカでアーキテクチャートークっていうのがあって、まあ、一人語りなんですよね。僕はあの一応ポッドキャストで登録してるんですけど、最新の更新が2006年なんでもうやっとどうやら前回聞いたらしいっていうことをさっき知ったんですけど、
女性が喋ってるじゃん。
いや男ですよこれ、うん、一人語りなんですよ。
あ本当、
うん、だからやっぱり続けないとそもそも話が始まらないんで、あのそこから始めるっていうことがとりあえず必要かなって。ちょっとねやっぱり学生の人に具体的に働いてもらってるんで厳しいところあるんですけど、まあそれぞれ楽しいと思えるところを足していって、
まあでも差し当たり少しバイト代は出ることになってるんで、差し当たりは少しね、
そうです、会計的には余裕がありますので、はい、よろしくお願いします。
でこれあのラジオを聞いてるさまざまな皆さんの中でも、ぜひあの建築ラジオのスポンサーになりたいっていう企業とかいましたら、ぜひそれがあのスタッフのモチベーションになります。
あの報告効果は結構大きいです。
そうで、まあ、もう少し言うと、僕と五十嵐さんは一銭もお金もらってます。ラジオではっきり言ってかないといけないけど、これ五十嵐さんとよくやり合ってますが、今までいろいろスポンサーでお金入ってきて、まあ、こう経費とかに使われてますけども、僕と五十嵐さんは一銭も懐に行けないので、まあ、それだけは一応ちょっと強調しておきたい。
まだ今度は小銭費は出しますので
分かりました、
よろしくお願いします。
ありがたいですね。
そんなところで、
はい、じゃあ、はい、じゃあ、まあ、2011年の建築系ラジオのいろんな、まあ、方向性が出ましたので、これぐらいで一旦この収録を、終わりたいと思います。皆さん
結構いっぱいありましたね。
結構出ましたね。結構出ましたね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、よかったです。ありがとうございました。